通告に従いまして一般質問をさせていただきます。今回は安心安全なまちづくりに向けて移住定住策について、生涯学習を通じてのまちづくりについての3つの大項目に沿って質問をさせていただきます。まず大項目1つ目、安心安全なまちづくりに向けてについてお聞きします。北海道全体にまた留萌地域での公共事業の割合が大きく縮減したことにより、この地域においての経済に大きな影響を及ぼしており、地方都市では回復の兆しはまだ遠く時間がかかると考えられています。平成21年に作られた新留萌市財政健全化計画は、市民が安心して暮らせる健全な町に生まれ変われることを目指して計画され、平成27年度をもって終了します。しかしその間、急速な少子高齢化の進展や経済の低成長により、地域経済の規模は年々縮小しておりますが、そういう中にあっても私たちは日々暮らしていかなければなりません。これからの日本にとって少子高齢化は最大の課題であり、その影響は地方ほど深刻です。元気な日本を取り戻すためには地方を元気にしていかなくてはなりません。財政健全化計画終了の前年である今こそ、いかに持続していくかを考え質問をさせていただきます。中項目の1点目、バリアフリー化に向けてお聞きします。国民の4人に1人が65歳以上の高齢者となる本格的な高齢社会を迎えるにあたり、高齢社会対策は喫緊の課題の一つであります。高齢者や障害者の皆様が快適に暮らし続けるためには、バリアフリー化や歩道の整備などが必要となります。バリアフリーの中には、段差を解消する、階段に手すりをつける、多目的トイレを設置するなど幅広い項目に分かれるため、今回は道路に関してのバリアフリーに関して質問いたします。平成18年にバリアフリー新法が施行され、各自治体において、どこでも誰でも自由に使いやすくというユニバーサルデザインの考え方に基づき、道路整備が進められており、すべての歩行者に対して優しい道路づくりは重要と考えます。そこで留萌市における歩道のバリアフリー化の進捗状況をお聞きいたします。中項目2点目、これからも住み続けるための女性に向けてについてお聞きいたします。各自治体では転出する人を減らして、いかにこの地域に住み続けてもらおうと工夫を凝らして、住宅建設助成や子どもの医療費助成など、さまざまな視点からこれからも住み続けるための助成を行っています。留萌市では市民が安心して住み続けられる住環境を整えるとともに、市内の建設関連産業の振興を図るため、留萌市住宅改修促進助成事業を行っております。市民からの住宅リフォームの要望が多く、助成が受けられる予定件数にすぐ達してしまいます。そのため、住宅のリフォームを希望しても1年待たなければならない状況が見受けられます。より多くの人たちが助成を受けられるためにも、住宅改修促進事業の予算を増やす考えはないか、お聞かせください。大項目2点目、移住定住策についてお聞きいたします。中項目1点目は、空き家バンクの取り組みについてです。空き家バンクとは、空き家の賃貸、売却を希望する人から申し込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。空き家の有効活用を通じた市民と都市住民の交流拡大と定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。多くの自治体では人口減少という大きな問題を抱えています。そのため、自分たちの町に来てもらうために、個人が所有する居住していない住宅を賃貸売買したいという空き家所有者に登録してもらい、登録された情報を市がホームページに公開し、市内に移住したい人に紹介する仕組みです。空き家バンク住まい情報をこれから住む人たちに対して発信を行っている自治体が多いですが、これらの留萌市での取り組みはどうなっているのかお聞かせください。中項目2点目、ホームページの活用についてです。我が町にぜひ立ち寄ってもらい、移住定住に結びつけ、 人口減少を少しでも食い止めようとして、自治体のホームページで移住・定住してくる人たちに対して、空き家の情報はもちろんのこと、医療施設、公共施設などを紹介するなど、移住・定住に関しての情報を発信しているところが多いですけれども、留萌市のこれからの取り組みはどうお考えなのか、お聞かせください。大項目3点目、生涯学習を通じてのまちづくりについて、中項目1点目、生涯学習を通じての青少年健全育成に関わる指導者の支援策についてお聞きいたします。生涯学習とは、人々が生涯に行う学習、学校教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、ボランティア活動など、さまざま行う学習の意味で用いられます。そして、生涯学習を通じて、国民一人一人が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならないとされており、生涯学習の理念として、生涯学習社会の実現に努めることが規定されています。生涯学習は、地域社会の活性化、高齢者の社会参加、青少年の健全育成など、社会全体にとっても有意義です。今回はその中から、青少年健全育成に絞って質問をいたします。現代の青少年をめぐる課題は多岐にわたっており、国で行っている青少年育成に関するさまざまな会議体で出された代表的な課題といたしまして、1つ目、基本的生活習慣が身についていない、2つ目、基礎的な体力の低下、運動能力が十分に達していない、3つ目、自然体験などの体験が不足しているなど、このほかにも多くの課題や問題点が指摘されております。これらの課題を解決するために必要なこととして、基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して自ら考え、判断し、表現することにより、さまざまな問題に積極的に対応し、解決する確かな学力と自らを律しつつ、他人と共に協調し、他人を思いやる心や感動する心を育む、豊かな人間性とたくましく生きるための健康や体力を作る健やかな体の3つがバランスよく合わさった生きる力が重要であり、そのためには生活体験、社会体験、自然体験の機会を増やすことの必要性を生涯学習審議会などで発表されております。生涯学習など社会教育を行う際に、専門的技術的な助言と指導を行う社会教育主事を設置しなくてはなりません。社会教育主事の役割としては、社会教育活動に対する指導助言に加え、学習活動全般に関する企画立案や連絡調整に関する役割が期待されております。生涯学習を通じて時代を担う子どもたちの健やかな成長を図ることが重要であり、社会教育主事の果たす役割は大きいと考えますが、社会教育主事の育成はどのように行い、その配置はどのようになっているのかお聞かせください。以上で1回目の質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
川口議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の安全安心なまちづくりに向けてのご質問ですが、はじめにバリア道路のバリアフリー化に向けた取り組みということについてのご質問ですが、現在進めております第3次道路整備5カ年計画は、従来の舗装率および改良率の改善だけではなく、第5次総合計画の基本施策であります安全で人に優しい快適な道路環境を基本コンセプトとし、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進にかかる法律および移動等の円滑化の促進にかかる道路の 構造の基準に関する条例の運用と道路空間のユニバーサルデザイン化を目指した整備を実施しているところであります。平成11年度から進めておりますバリアフリー化と合わせた歩道整備は平成25年度末まで早道通りや北八条通りなど路線延長で約5100メートル実施しており、今年度におきましても栄町に新設された道営住宅前の東岸通りや建て替えされる留萌小学校前の南10丁目通りの歩道整備を進めているところであります。歩道整備を行う中では既存の建築物や地形などの制限がありますが、高齢者や障害者などすべての歩行者に優しい道路づくりは重要と認識しているところであり、歩車道の高低差や勾配、歩道幅員の確保など法令及び条例による基準を極力遵守しながら今後も実施していきたいと考えているところであります。次に、これからも進み続けるための助成に向けての質問の中で、留萌市住宅改修促進事業助成事業についてでありますが、この事業は民間需要の低迷など地域経済が疲弊しつつある中で、建築業の裾野拡大底上げと景気回復や雇用の確保を図ることを目的に、経済関係団体や議会からの要望もあり、経済活性化対策として平成23年9月に条例を制定し再開している事業でございます。事業の内容といたしましては、現在お住まいの住宅を市内の登録施工業者を利用して100万円以上の改修を行った場合、住宅所有者に対して最大で20万円を助成する制度であります。事業再開後の制度活用の状況でございますが、助成件数につきましては平成23年度は年度途中からの開始であったため10件、平成24年度は49件、平成25年度は60件、平成26年度は8月末日現在で27件、合計で現在146件に助成しております。住宅改修を実施した施工業者数は平成27年度は7件、平成24年度は18件、平成25年度は28件、平成26年度は8月末日現在で15件、合計で現在68件の市内施工業者が活用されているところであります。事業予算の拡大等につきましては、本事業が経済活性化対策として再開し、今年度で3年を経過いたしますことから、留萌市事務事業評価制度に基づき事業の検証を図る予定でございますので、事業の在り方も含めてその検証の中で判断してまいりたいと考えているところでございます。2つ目の移住定住策についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに、空き家バンクの取り組みについて、空き家バンクについてでありますが、今年1月から2月にかけて、一般社団法人移住交流推進機構が、全国の都道府県および市町村を対象に実施したアンケート調査によりますと、約 62.9% の市町村が現在実施していると回答し、全国的に取り組みが進んでいるものと認識しております。留萌市での取り組みについてですが、 昨年度加入いたしました北海道移住促進協議会においては、今年度から年度ごとに移住交流施策に関するテーマを設けた北海道移住促進協議会研究会を開催することとなっており、今年度は空き家バンク制度がテーマとなっているところでございます。1回目の研究会は7月に開催され、当市からも担当職員が参加し、道内および全国で先進的に取り組んでいる自治体の空き家バンク制度の取り組みについて、利用対象者の範囲、物件情報の収集、発信の体制、補助金などの状況、不動産業者や地域住民などとの連携の在り方などについて、現状や課題に関する情報収集を行うとともに、道内他自治体の担当者間での移住・定住施策に関する現状や課題について意見交換を行ってきたところでございます。市といたしましては、引き続き北海道移住促進協議会に参加する中で、移住・定住についての調査・研究を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。次にホームページの活用についてのご質問ですが、留萌市のホームページによる移住定住に関する情報発信については、移住定住希望者に対する情報提供手段としてホームページは有効なものであると考えているところでございます。これまでも移住定住希望者が多く利用すると思われる移住交流推進機構のホームページに、当市の概要、地域おこし協力隊員の募集を記載してきたところであり、最近では継続募集を行っている保健師職の募集について、市ホームページへのリンクを記載したところでございます。しかしながら、空き家バンクを通じた物件制約件数の多い自治体においては、ホームページによる物件情報の収集、提供に加え、移住交流説明会やセミナーの開催などの PR、物件情報の収集をはじめ、町内会や関係団体との意識啓発なども行っており、こうした受け入れ体制の在り方が課題となるものと考えております。市といたしましては、留萌市の魅力や住環境、サポート体制などについて整理し、移住希望者に対する効果的な情報発信方法について、他市町村の事例などを情報収集し、研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
教育長。
それでは、私の方から質問第項目3点目の、障害学習を通じてのまちづくりについてのご質問の中で、社会教育主事の育成とその配置についてのご質問にお答えをさせていただきます。社会教育主事の育成と配置についてですが、留萌市教育委員会といたしましては、社会教育主事は、社会教育事業の企画、立案、実施及び専門的、技術的な助言と指導に当たることとされておりますことから、市の社会教育行政の中核であり、さらには市の教育行政施策の具体化に向けて中心的役割を担うことを期待し、必要不可欠な専門的教育職員と認識をいたしております。社会教育主事の育成につきましては、適正な人事異動等で空白の期間が生じないよう、発令が可能な職員に対し、資格取得に必要な単位取得のためのスクーリングや社会教育主事養成講習会への派遣などを行うなど、 計画的に人材を養成いたしてきております。育成と配置につきましては、現在障害学習課に1名を配置し、社会教育事業の企画立案や事業計画等の策定にあたっては、 OJT のほか管内社会教育主事会や全道社会教育主事会での研修、留萌教育局の社会教育指導班、さらには北海道立障害学習センターなどからの情報や助言などを活用して行い、市の社会教育事業の実施にあたっては、社会教育主事を含めた障害学習課はもちろんのこと、留萌市教育委員会事務局全体で取り組みを進めているところであります。留萌市教育委員会といたしましては、今後とも市の社会教育行政の中心的な役割を担う社会教育主事の職に、空白の期間が生じないよう関係所管とも連携しながら、計画的に人材を育成してまいりますとともに、事業の実施にあたっては、課および教育委員会全体で取り組む体制を継続して作り上げてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それでは、2回目の質問に移らさせていただきます。ご答弁ありがとうございました。それでは安心安全なまちづくりに向けてというところで、バリアフリー化に向けて、お聞きいたします。第3次、道路整備計画の幹線道路のですね、整備維持補修などの進捗状況はどのようになっているのか、まずはお聞きしたいと思います。
市長。
幹線道路の整備状況についてですが、現在の第3次道路整備5カ年計画における整備計画路線は、生活道路を中心に春季路面登場対策として、マタイによる段差解消に多大な経費を要している路線や、舗装の補修穴埋めに毎年多くの経費を投入している路線を特に優先しており、幹線道路の計画路線数は末広公園前の東1丁目通りと緑ヶ丘から南町へのバス路線であります西5号通り、高砂町の留萌消防組合消防本部前の北4条通りの3路線であります。今年度までの進捗状況につきましては、東1丁目通りが整備延長120メートルで平成24年度に完了し、西5号通りは整備延長1065メートルで整備率 77%、 北4条通りにつきましては計画延長240メートルで未着手でありますが、平成27年度からの計画としているところでありまして、いずれの路線もバリアフリー化した歩道整備を合わせて行っております。今年度、幹線道路を中心に今後の整備補修にかかる基礎資料の収集として、道路ストック点検により舗装路面の正常調査を実施しており、今後は第3次道路整備5カ年計画に基づく計画的な道路整備とともに、道路ストック点検による路面性正常調査の結果も反映しながら、適正な維持補修や整備も進めてまいりたいと考えております。
川口議員。
はい、ありがとうございます。将来ですね、人口が減少いたしまして、高齢化の比率が大変高くなってくるこの留萌市においてですね、中心市街地の形成 ですとか、まあ、利便性を高めるまちづくりというのも必要だと考えます。で既存の、まあ、家屋や地形の制限などもあってですね、あのバリアフリーの基準通りにすべてが改善できていないとのことですけれども、まあ、第5次留萌市総合計画の後期計画の中では、都市機能の充実の中に高齢者や子どもたちが歩いて日常生活ができるように効率的で便利な都市機能の充実を目指すとあります。で、まあ、全ての指導をバリアフリーにできれば、まあ、素晴らしいんですけども、まあ、いろいろな道の幅員の関係等もありまして、なかなか歩道の幅をうまく広げていくことができないことがですね、今後道路整備を進めていく上でこれからもありそうだということが分かりました。でそれと同時にですね、全ての歩行者に優しい道づくりというのが本当にこの留萌市内でできるのかなという疑問も生まれた次第でございます。で例えばですね、あの中心市街地においてはユニバーサルデザインをもとに道路整備を今後進めていくとかですね、そういう計画だとかっていうのが市長の中で現在お考えでありましたら、具体的な歩道整備なども含めまして現在、計画されていることがありましたらご答弁よろしくお願いいたします。
市長。
まあ、あの留萌市の中心市街地はある意味では平地部分でありますので、私としては将来のコンパクトシティを見たときにですね、あの中心市街地というのはあのバリアフリー化というのは当然進めていかなければならないと思っておりますし、まあ、留萌市全体の中で一部は坂も多い地域でございますので、ある意味ではその道路の利用頻度または通行人等を含めてですね、それらの、あの状況を把握をしながら優先順位を決めながらですね、道路整備というのに取り組んでまいりたいと考えております。
この際昼食のため午後1時まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。川口議員。
はい、北海道のですね、ホームページに、北海道バリアフリーマップが載っておりまして、でそこに、留萌市のバリアフリーのトイレがある施設をですね、紹介しております。でこの道路においてもですね、留萌市独自の、もので構わないんですけども、ユニバーサルデザインを適用した道路はここですよですとか、あとはあの段差がここはありますよだとかっていうような道路のバリアフリーマップっていうものを作ってですね、お知らせするっていうようなお考えはございますでしょうか。
市長。
まあ、あの市内のバリアフリー、あのバリアフリー化につきましては、まあ、ある意味で商店街の地域の道路整備等もですね、この法律ができる前、例えば平成4年以降ですね、あの中心市街地等一部あの改良した部分もありまして、まだ現実としてあのこれから取り組まなければならない場所が多々ありますので、それらの取り組み状況等を踏まえた中でですね、今後検討していかなければならないと受け止めております。
川口議員。
はい、まあ、非常にですね、まあ、予算も年々こう少なくなってきて、限られた予算の中での道路整備予算でですね、非常にご苦労されていることと思います。でバリアフリー化と合わせたですね、歩道整備、平成11年度から歩行者に優しい道路づくりをテーマにですね、継続的に進められてきておりまして、先ほど平成25年度末までに、早道通りや北八条通りなど路線延長で5100メートルを実施しているとのことでしたが、これは第3次道路整備計画5カ年計画、また第5次総合計画後期計画において予定通り順調に推移していると判断してよろしいでしょうか。
市長。
計画的に推進しているということでご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、ありがとうございます。 またですね、このバリアフリー化を進めるにあたりまして、道路整備ですね、先ほど、そうですね、段差を解消するですとか、土地を売却しなければいけないというような非常にいろいろな問題点が、まあ、全国各地においても、まあ、出てきている問題でもあるんですけれども、これらをですね、沿道と歩道の段差を解消するとかですね、排水を、まあ、両サイドにある排水路をですね、道路の中央に持ってきてですね、沿道との段差を解消するとか、まあ、いろいろな全国の例が、ありました。で、まあ、これらをですね、実行するのはものすごく予算がかかることだと思います。で、まあ、ご存知かもしれないんですけども、まあ、国土交通省によりまして、バリアフリー関連の補助金も用意されております。で、そうした補助金も利用しつつですね、まあ、第3次道路整備5カ年計画が終了する平成28年度には、まあ、より一層バリアフリー化が進んでいてほしいと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、現実的な予算の対応もありますので、それらの予算を勘案しながらですね、できるだけ計画に向けてですね、取り組んでいきたいという思いがあるということで、ご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、ありがとうございます。まあ、全ての歩行者の皆様にですね、優しい道づくりというのをぜひですね、今後も目指していただきたいと思います。では次に、これからも住み続けるための助成に向けてについてお聞きいたします。まあ、消費税も上がりまして、電気料金も上がってですね、市民の皆様の家計をですね、圧迫し続けているのが今の現状でございます。で、これからもですね、住み続ける市民の皆様にのためにですね、まあ、今現在留萌市住宅改修促進助成の工事は行っておるんですけれども、この内容を工事内容をですね、ぜひ広げていただいて、まあ、例えば住宅用太陽光発電に関して助成を行うなどしている自治体もありますけれども、何かですね、拡大していくお考えはないかお聞かせください。
市長。
まあ、留萌市の住宅改修促進助成の、まあ、工事内容の拡大ということについてでありますが、まあ、留萌市の住宅改修促進助成制度は経済活性化対策として実施しているものであります。まあ、他の住宅改修制度といたしましては、要支援、要介護の高齢者が自宅で安全に快適に生活していただくことを目的に、手すりや段差解消などのバリアフリー化を行う場合、介護保険制度でも在宅サービスの中で住宅改修費の支給という支援制度があります。また再生可能エネルギーの活用を目的とし、太陽光パネルの設置に対する支援制度を実施している自治体があることも承知しているところであります。私といたしましては、まあ、先ほどの答弁と重複いたしますが、事業の検証を図る中で経済活性化対策としての助成制度のあり方の検討する予定でございますので、合わせて福祉やエコロジーなどのさまざまな目的による住宅改修制度を研究し、留萌市の地域性や住環境の実態に即した支援制度のあり方も検討してまいりたいと考えております。
川口議員。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、前向きに検討していただいてですね、市民の皆様の生活の下支えをしていただきたいなと思います。ですね、で、私のいただいた資料の中によりますと、この事業によりまして、市税投入による効果なんですけども、平成23年度で約 11.45 倍、平成24年度で約 11.26 倍、平成25年度では約 12.25 倍という結果が出て、地域経済をですね、底上げできたと思いますけども、これまでですね、この行ってきた留萌市住宅改修促進助成による課題もしくは問題点などございましたら、お聞かせください。
長。
この制度について市民の皆さん方に周知しておりますけれども、実際に施工するのは業者の皆さんでありますので、その業者によってはですね、数多くの件数を抱えることによりですね、なかなか市との手続きの状況がですね、スムーズにいかないとかですね、また限られた予算でありますので、件数等についてもある意味では市として示した予算等についてですね、やはりいろいろ計画的に取り進めるにあたってはですね、まだまだ不十分ではないかというご意見もいただいておりますが、私どもといたしましては、より多くの皆さん方にこの制度を利用していただくということも目的でございますけれども、限られた予算であるということもご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、そのような点もですね、事務事業評価制度に基づいて検証を行っていただきたいと思います。では次、空き家バンクの取り組みについてお聞きをいたします。ですね、各自治体によりまして、この事業のいろいろな進め方があるんですけれども、それぞれの町のですね、商工会議所と協力をして、商工会議所で把握している空き家空き店舗情報を載せている自治体もたくさんあるわけなんですけれども、商工会議所のホームページでの空き家空き店舗情報や、あとは市内不動産店との連携はどのようになっているのかお聞かせください。
市長。
商工会議所のホームページでの空き家空き店舗情報についてでありますが、現在留萌商工会議所内の留萌中小企業相談所に委託しております中小企業活性化委託事業により、商店街や地域活性化事業に資するため、各商店街の空き地や空き店舗に関する情報について商工会議所ホームページなどを活用し、情報公開を行っております。この情報公開に際しては、所有者の同意を得なければならないため、公開する内容が限定されるなどの課題がありますが、空き店舗等の活用希望者が求める情報に少しでも有益な情報となるよう、留萌中小企業相談所にて随時調整を行ってきているところでございます。商店街の活性化に向けた商店街の空き地空き店舗情報の収集発信に関しては、今後とも情報公開を継続するとともに、市内商店街の空き店舗に対する助成事業の活用も合わせて広く周知しながら、商工会議所や商店街振興組合連合会などと連携を深め、商店街振興を図ってまいりたいと考えております。また市内不動産店との連携についてですが、空き家バンクに関する調査によれば、民間の不動産情報サイトへのリンクに取り組んでいる自治体が物件制約件数も多い傾向にあるとの結果になっておりますので、市といたしましては他の自治体についての情報収集を行い、市内不動産店との状況も踏まえた可能な連携のあり方について研究してまいりたいと考えております。
川口議員。
はい、ぜひですね、実現に向けてですね、一歩一歩進んでいただきたいと思いますけれども、市長が今おっしゃられたようにですね、全国の空き家バンクの状況を見ますと、うまく機能しているところと機能していないところにはっきりと二分されることがよくわかるんですよね。で、これはうまくいっているところっていうのは、行政の発信力を生かしてさまざまな媒体をですね、用いて募集を行うことを行っております。で、それによって空き家の登録が増加する傾向を生みまして、市内の不動産店と協力して管理物件を載せて、これ山口県の萩市の例なんですけれども、1年間空き家バンクに124件を掲載して23件制約に至ったというデータが残っています。これ約2割ですね、これね。で、このようにですね、ちょっとした努力をすることでですね、 これから住もうとしている人たち、または今現在市内に住んでいる人たちに対してですね、サービスの拡大が図れ、また地元経済の底上げにもつながると思いますので、このことに関しまして、どのように留萌市は取り組むべきかというお考えがありましたら、よろしくお願いします。
市長。
萩市の場合の商店街や歴史的な町並みの景観、私も3度ほどお邪魔して見てまいりました。そういう歴史的な背景がありですね、またその情報発信の仕方もですね、ある意味では歴史的に深く持っているということで、また観光地としての知名度も高いという部分がありますので、留萌市が同じような取り組みができるかということについては厳しいものがあろうかと思います。しかしながら、私ども市としてできる範囲の中での今後の努力というのはしていかなければならないと考えております。
川口議員。
ぜひですね、調査研究していただきまして、前向きに取り組む方向で、進んでいただきたいと思います。で、続きましてですね、ホームページの活用について、お聞きをしたいと思います。で、こちらなんですけども、急速な人口減少をですね、なんとか食い止めようとしている自治体のホームページを見ますとですね、トップページに必ず移住定住のご案内というのがあります。そしてそこを押しますと、担当窓口はこちらですですとか、町の概要を載せていたり、さまざまな工夫をされてですね、引っ越してすぐの人でも、一目で分かりやすいホームページというふうな作りになっておるんですけども、留萌市のホームページにおきましてですね、この移住定住を希望する人たちが、移住定住をキーワードに検索しますと、学校の状況であったりですとか、ゴミ分別の状況などを一目で分かるような検索しやすいですね、ホームページに改めていく考えはないか、お聞かせください。
市長。
ホームページによる移住定住に関する情報発信についてでありますが、留萌市のホームページにつきましては、ホームページの閲覧のしやすさなども考慮しながら見直しを行ってまいりましたが、お知らせしたい事項を網羅する中で文字情報が多くなっているのは、いる感は否めない状況でございます。留萌振興局のホームページでは、留萌管内の各市町村の定住情報を提供しているところですが、留萌市としても必要な情報を提供しており、必要に応じてホームページの該当情報へのリンクを記載していただいているところでございます。市といたしましては、関係機関と連携して情報提供を行ってまいりたいと考えており、市のホームページについては、総務省から示されたみんなの公共サイト運用モデルに沿って、障害を持つ方や高齢者の皆様などにも利用しやすいものとなるよう、留萌市ホームページ全体の検証の中で研究してまいりたいと考えているところでございます。
川口議員。
はい、ありがとうございます。今市長もおっしゃられた通りの、非常に文字がですね、多い、留萌市のホームページなんですけども、全国にはですね、約1700の市町村があります。で、そのほとんどの市町村でですね、ホームページを作っているものと思います。で、そもそも自治体のホームページの大きな目的はですね、情報提供による住民サービスの向上、そして広報活動であると考えます。で、平成8年からですね、留萌市のホームページが出来上がりまして、で、平成20年に更新されているとのお答えでした。で、これまでにですね、この先ほどおっしゃられておりました留萌市のホームページ全体の検証でですね、課題ですとか問題点などが出てこなかったのか、お聞きいたします。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、文字情報が多い中でですね、文字の大きさ等のご指摘等を特にいただいてたということで、ご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、ですね、まあ、そうですね、まあ、文字が非常に多いということは、非常に、まあ、見る人にとっては非常に見づらいホームページというふうに捉えられると思うんですよね。でこれ企業にとってみてのホームページということになりますと、名刺とですね、同じ役割があると言ってもいいと思うんですね。でこの各企業におきましては、見てもらう相手の立場の方からですね、考えて、まあ、どの情報を載せるか、まあ、どうしたら見やすいかなどを考えて、ホームページを作っていくわけなんですけども、そして現状のホームページで不便な点ですとか不足している点が出てきましたら、ホームページをですね、まあ、どんどんリニューアルしていくものなんですけども、このリニューアルするタイミングもですね、留萌市のホームページに関してはもう来ているものと考えますが、この点に関してはどのようにお考えでしょうか。
市長。
市のホームページにつきましても、ある程度市の施策等をですね、市民、さらにはよそのから留萌に来る人にも、理解していただくためにも、それらは施策についてはある意味では財政的な問題がありますから、財政に沿った中でですね、どういう取り組みがあるのかという部分でございますから、ある意味ではいろいろご意見をいただいた点についてもですね、ある意味では時間をかけながら対応せざるを得ないという部分がありますので、ご理解をいただきたいと思います。
川口議員。
はい、ぜひですね、対応していただいてですね、他都市に負けないホームページをですね、作っていただきたいと思います。まあ、それによってですね、まあ、情報提供によるですね、住民サービスの向上、そして広報活動を活発に行うことで町全体の活性化にもつながると思いますので、前向きに検討していただきたいと思います。では次にですね、生涯学習を通じての町づくりについて、生涯学習を通じての青少年健全育成に関する指導者の支援策についてお聞きをいたします。青少年がですね、自立に向けて意欲を高め、行動に当たってのですね、手段方法を身につけるためにはですね、まあ、机上の学習だけではなく、経験によって得られる技能や体で感じることなどの生きた知識が必要であり、自然体験活動を通じてですね、将来の自律的行動への影響は大きいと考えます。でそこで、子どもの自然体験活動は十分に行われているのかお聞かせください。
教育長。
お答えをさせていただきます。子どもの自然体験活動でございますけれども、留萌市教育委員会が実施をしております、子どもの自然体験活動といたしましては、平成25年度では、異年齢集団による活動ですとか、今、議員からもございましたように、自然体験を通して、積極性ですとか、協調性などを育んで、健全な子どもの成長を図ることを目的に、少年体験事業を年間通じまして4回実施をいたしまして、6名の子どもたちの登録があったところでございます。また、郷土の自然に親しむとともに、自然保護の思想と愛嬌精神を養うことを目的といたしました自然観察会を年間7回実施をし、18名の登録がございました。そのうち2組の親子が含まれておりました。しかしこの25年度は2組でございましたけれども、26年度のこの事業では31名の登録で、うち親子参加が4組と増加をしてございます。さらに25年度のこの自然観察会の中では、農林水産課と連携をして大御岬で実施をしております。磯の観察会の方には当日参加の子どもたち20名ほどの参加もございました。いずれにいたしましても、留萌市教育委員会といたしましては、今後とも子どもたちが自然との触れ合いや多くの人たちとの出会いを通じて感性を磨いて、思いやりの心を育むための体験活動事業を継続をして実施をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
川口議員。
はい、ありがとうございます。そうですね、 今少年体験学習事業の件でですね、年間4回実施をして、6名登録でしたっけ、平成25年度で、26年度は2回実施して10名登録というお答えいただきました。それでですね、これ、私の計算が間違ってなければ、留萌市内に小学生が約900人いると思うんですけども、それに対してのこの数字はですね、なんか随分少ないように思うんですけども、このなんていうんですかね、この事業の広報に何か問題があったのかとかっていうような検証はされてますでしょうか。
教育長、
お答えをいたします。私どもとしてはですね、市の教育委員会が主催をいたします社会教育事業の中で、今ご質問をいただいております自然体験事業ということでは、今お答えをさせていただいたとおりでございますけれども、社会教育主事がさまざまな分野の教育に関わる部分で、特に学校教育でも自然体験を取り入れた特徴的な取り組みが行われてございます。例えば留萌小学校ではですね、レウケ牧場を利用しての留萌探検隊、またルルモッペ憩いの森を利用しての森林教室などに取り組んでございます。また緑ヶ丘小学校では留萌ダムでの植林ですとか、留萌川の水質調査ですとか、生物調査のほか、さっきのご質問にお答えさせていただきましたけれども、稲作体験事業、さらには中学校にはなりますけれども、北港中学校では学校林ですとか、防洋の森を利用などを利用した自然体験の事業を実施してございます。これらの事業に関しまして、学校側からの要請に応じて、社会教育指示なり、私どもがですね、必要な情報提供ですとか、事業の進め方について助言を行っておりますので、それらの児童・生徒の数を入れますとですね、主催事業としては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、さまざまな学校教育の分野でも、児童・生徒の多くに参加をいただいているというふうに認識はしてございます。以上でございます。
川口議員。
はい、お答えありがとうございます。この留萌市社会教育事業計画書をですね、見たところですね、その現状と課題というところに、継続事業が多いので、新たな工夫が必要となってきていますというものが書かれておるんですけれども、これっていうのはこの社会教育主事の方に負担がかかっているのかなとも思うんですけども、今後その教育委員会全体でですね、この社会教育を全体を検証して新しい事業を作っていく、そのようなお考えというのはございますでしょうか。
教育長。
お答えをさせていただきます。障害学習社会教育の重要性についてはですね、議員もご質問の中で触れられているというふうに思っております。それについては私どももやはり留萌で生まれ育っていく中で、単なる学校教育学習ばかりではなく、豊かな心をどうやって育てていくのか、それも大人になってからも自分の豊かな心を育てていく活動は大事だろうというふうに思っております。そういった意味で今議論の中心が子どもたちにもなっておりますけれども、若者や青少年、さらには高齢者も含めてですね、どういった社会教育事業ができるのか、当然留萌市の財政健全化計画の中で休止扱いとなっております事業を28年度以降もどうするのかということも含めて、社会教育委員の会議の皆さんのご議論ですとか、議会の皆さんのご議論をいただきながら、今後の事業の組み立てには当たっていきたいというふうに考えております。以上でございます。
川口議員。
はい、ありがとうございます。ではですね、これまでですね、さまざまな自然体験活動を行ってきたと思うんですけども、行ってきた中で問題点ですとか 課題というものは見つかったのか、お答えいただきたいと思います。
教育長。
自然体験を行う上での問題点というご質問でございますけれども、自然体験の活動でありますので、その趣旨からしますと、やはり野外での活動が中心となりますので、まずは安全に関する情報を正しく把握と、そして対応について判断をする、それから自他の自分ばかりでなく他人も含めた危険の予測ですとか、危険の回避能力を身につけることができるように取り組む必要があるというふうに思ってございます。また参加しやすい環境づくりですとか、参加者の年齢ですとか体力、さらには事業を行う場所に応じましたカリキュラム作成なども十分配慮して検討していかなければならない課題だというふうに捉えております。以上でございます。
川口議員。
それらのですね、問題、課題に対しまして、今後ですね、どのように改善してですね、自然体験活動を子どもたちに広げていこうというお考えかお聞きいたします。
教育長。
お答えを申し上げます。まず私ども内部で年間のそれぞれの事業について、成果と課題について PDCA サイクルで検証をさせていただいております。それにつきまして、教育委員会ですとか社会教育委員の皆さんからのご意見等もいただきながら、次年度事業での改善点についてですね、やはり練っていきながら進めているというふうに思ってございます。例えば25年度で先ほどお答えいたしましたが、少年の体験学習の関係については4回から2回というふうに変更してございますけれども、中でもやはり宿泊研修の中身を少し変えようですとか、そういった観点でやはりより子どもたちが参加しやすい状況づくりなんかも、先ほど言いましたように教育委員会、社会教育委員の会議などを経て、私どもの方で検証して事業改善を行いながら進めておりますので、その他の事業についても同様の手法で、検証改善に向けて、いるということでご理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。
川口議員。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、いろいろ改善してですね、参加する子どもたちを増やしていただきたいと思います。でですね、全国のですね、社会教育主事の全国の社会教育主事の声というものをですね、文部科学省に のホームページからちょっと探したんですけども、なかなかですね、全国のこの社会教育主事の皆様っていうのは、ご苦労されているようで、その苦労されているっていうのは、そのなり手がいないですとか、配置が変わってしまうですとか、適材適所に人員がいないですとか、でまだもっと積極的なところになりますと、各学校に1人ずつ社会教育主事を置いて取り組んでいるっていうところもありました。で、このですね、社会教育主事になるためにですね、いろいろ研修期間というものもあるようなんですけども、この留萌市自体が抱えているこの社会教育主事のなり手に関するですね、問題点などありましたら、お答えいただきたいと思います。
教育長。
お答えをいたします。ご質問の中にもございましたように、私ども留萌市教育委員会としてはですね、どうしても職員でございますので、市長部局との移動等も考えられます。しかし一方では社会教育委員そのものは筆致規定になってございますし、専門的教育職員ということで位置づけられてございますので、まずはやはりいずれだな、いろいろな資格を持った上で、かつ社会教育主事としての講習を受けていただくということが前提になります。 その上で、終了した際は社会教育委員として任命するという流れになっていきますので、端的に申し上げまして、一般職員よりはやはり事業が事業ですから、長い間携わっていただきたいというふうに思っておりますし、それが途切れないように今先ほどもお答えさせていただきましたように、必要な大学での単位取得者の問題、さらには教育委員会での社会教育首長としての勤務があるかないかも含めて、人事当局とも情報共有をして、職員全体のバランスも考慮しながらですね、今後とも継続的に配置できるように努めていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。
川口議員。
はい、ありがとうございます。ではですね、次で最後にしたいと思いますけれども、平成25年度のですね、市政執行方針の留萌ならではを作りたいにですね、この留萌市社会教育事業計画書の中ではですね、青少年健全育成事業がですね、選ばれているわけなんですけれども、この豊かな人間性を育むですね、教育の取り組みとしまして、留萌ならではの活動を今後されていくのかお聞きして、一般質問を終わりたいと思います。
教育長。
お答えをさせていただきます。留萌市には自然のみならず、さまざまな能力をお持ちになった人材もいらっしゃいます。そういった方々の協力も得ながら、当然社会教育委員の皆さんのさまざまな角度でのご意見等もいただきながら、留萌の特色であります自然や海や山や、そして川等の自然、さらには農業業という産業のと自然との関わりの問題ですとか、幅広い社会教育事業ができるように私どもとしても努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
4番、川口議員の質問を終わります。